さて井川さん、今週もよろしくお願いします。
お願いします。
はい、井川さん、今週は何レポートでいきましょうか。
はい、今日はですね、はい、ちょっと本を紹介したいんですけども、
本リポート、
本リポート行かせてもらいます。
はい、お願いします。
はい、紹介する本は、公文写真書から出ている、教養としてのロック名盤ベスト100という、川崎大輔さんという方が書かれた本です。うん、
はい、
はい、これですね、まあ、僕たちニューヨークに住んでますけど、
うん、
ニューヨークの紀伊国屋さんで、まあ、ちょっとフラフラしていた時に、はい、見つけた本なんですけども、
はい、
まずですね、表紙のイラストがもう目に入ってて、
このなんかかわいい、
かわいいですよね、うん、すごくいい表紙 で、
はい、
でこれはエイドリアン・トミネという漫画家、まあ、イラストレーターの作品なんですけども、まずここでおっと思って
何におって思ったんですか。
まあ、このイラストですね、まあ、もともとファンのイラストレーターだったんで、
うん、
おみたいな感じで手に取って、でまあ名盤ロック名盤100、うん、なるほどって言って、
うん、
このイラストを見ると、これレコード屋さんで、まあ、お客さんがですねレコードをまあ探してる、
うん、
まあ、掘ってるイラストが書いてありますよね。
はい、
でこれよく見たらですね、うん、このまあショーウィンドウというか、まあ、ガラスにですね、まあ、文字が書いてあるんですね。
はい、
でこれデザイン上この文字は半分になっていて、まあ、単語としては読めないようになってるんですけども、
うん、
これはニューヨークに住んでいたら、まあ、ニューヨークの音楽ファンたちはちょっとわかるかもしれないんですけども、
うん、
これはですね、
はい、
3年前に閉店してしまったニューヨークにあった伝説のレコード屋、
うん、
アザーミュージックなんですね。実は
有名なんですか。
これはもう本当に音楽ファンたちのいわゆるコミュニティみたいなところで、
はい、
まあ、もうなくなっちゃったんですけども、
うん、
結構重要な場所で、僕もですねもう本当に通ってた時期もあって、まあ、思い出深い場所で、
はい、
もうこの本の表紙見ただけでもうちょっとテンション上がっちゃいましたね、うん、僕は。
だって文字本当にさっき言ったように半分しかないのに、
はい、
よくわかりましたね。
いやもうこれは店のなんていうんですか、雰囲気というか、
うん、
モロって感じなんですよね。
あ、そう、
はい、まさにこの、はい、ガラスにアザーミュージックっていうこのフォントと、まあ、色で書いてあるので、
うん、
あれと思って手に取りました。
なるほど、
はいはい、でちょっとアザーミュージックってどういう店だったかっていうことをお話ししたいんですけども、
はい、
この店は95年に、イーストビレッジという場所に、できた店で、
うん、
当時は CD 全盛期の時代なので、大型ショップとかもたくさんあるような時代ですね。
はい、
でこれこのアザーミュージック自体は、まあ、小さなお店なんですけど、まあ、この目の前にはタワーレコードがあったんですよ、
うん、それすごい話じゃないですか。
そうなんですよ、もう今ねアメリカ、ニューヨークに限らずアメリカは大型 CD 店ありませんからね。
うそうですよね、
はい、日本だけですね、あんな大きいタワーレコードがあるのは。
あ、そうか、日本は今もあるんでしたっけ。
はい、
そうか、
はい、ビル全部タワーレコードみたいなのはもうアメリカには絶対ない
ですね。
はい、でまあ、当時はロックとかヒップホップとか、まあ、テクノマとか、まあ、あらゆるジャンルがですね、まあ、台頭していて、まあ、CD がすごく売れた時期、
うん、はい、
でそんな中この店はものすごく珍しい変わった音楽ばかりをセレクトしていた店なんですね。
あ、そうなんですね。じゃあそのタワーレコードとは被らない、
うん、そうなんですよ。で例えばそのアフリカのですね、
はい、
本当珍しいファンクのレコードとか、
うん、ま
あ、ワールドミュージックとか、まあ、実験音楽とか通好みの音楽ばっかりで、
あ、そうですか。
そう、あと若い地元のバンドの CD とかも売ってるんですけども、
は
い、ここ行くとなんか珍しいものに出会えるんじゃないかなっていうですね、まあ、ちょっとワクワクするような感じで結構行くことが多くて。
あ、そういう場所なんですね、
はいはい、だから例えばその CD 屋さんとか、
うん、まあ、
それこそタワーレコードとか行くと、まあ、そのジャンル別に分かれてるじゃないですか、
はいはいはい、
でロックコーナーとか、うん、ヒップホップコーナーとか、まあ、ポップがですね、うん、あるんですけども、
はい、
でその中で、うん、そういうところに入らない音楽、
ま
あぶれた音楽っていうのは、
はい、
まあ、その他のコーナー、まあ、つまりアザーというですね、まあ、棚があるんですよ。
なるほど、
はい
はい、
その他ってやつですね、
はい
はい、だからこれタワレコとかで、まあ、売ってないような、
うん、
このその他、
うん、
アザーのミュージックがたくさん会える場所、うん、そういうことでアザーミュージックというですね、まあ、素敵なレコード屋さんだったんですけども。
ほう、それって店舗同士相乗効果になりません？
そうですね、
お客さんだってタワーレコード行ったらこっちも行ったりするんじゃないかな。
そう、 そうなんですよ。
ですよね、
すごく良くて
、はい、
で僕がね来た時はこうタワーレコは2006年には閉店してるので、
はい、
もうすでにタワーレコはなかったんですけども、
うん、
その後、このアザーミュージックは10年もですね続けて2016年に閉店してるんですよね。
すごいですね。
すごいんですよこの小さなお店は。
やっぱりなんかニューヨークってその音楽すごく詳しい、はい、ある意味マニアックみたいな人もいるわけじゃないですか、はい、うん、だからこそ10年、はい、タワーレコードがなくなって10年持ったのかもしれないですよね、
はい、そうですね。だこれ本当にそのコミュニティにも根付いてて、うん、まあ、インストアライブとかもやったりしていて、うん、今だとですね、まあ、本当に有名な大きいライブハウスやる人たちもですね、例えばヴァンパイアウィークエンドというバンドとかも、うん、ファーストアルバム出した時にここでインストアライブやったりしてるんですよ。
へえ、そういう場所なんですか。
そうなんですよ、はい、で僕がいた時はですね、その坂本龍一さんとかもサイン会とかやったりして。
え、本当ですか。
すごくそう、このニューヨークで重要な場所なんですよ。
ほう、
はい、で閉店の日はですね、はい、この近辺のダウンタウンをですね、うん、まあ、ファンとかスタッフがですね、まあ、楽器を鳴らしてみんなでこうダウンタウンを練り歩くと。でアザーミュージックが閉店するっていうことで、はい、まあ、そのまあ、ライブコンサートをですね開いて、うん、まあ、そこには小野陽子さんとかもですね出演して、まあ、いかに重要なレコード屋さんだったのっていうのが分かると思うんですけど、
はい、井川さんは行ったんですかここ。
僕はその時実は旅行行ってて行けなかったんですよ。
すごい寂しそう。行きたかったんですね。
そうなんですよ、もうこれ旅行、うん、もうここしかないってことで行っちゃったんですけども、
そ、
まあ、その旅行もね楽しかったんでいいんですけど、
は
い、
まあ、まあ、じゃあそれはそれでよかったんですね、はい、
で、まあ、そのこの時期っていうのは、うん、そのニューヨークでこういうカルト的な人気店っていうのがすごく少なくなってく時期で、例えばその映画だと、はい、そういう、まあ、キムズビデオっていう、うん、まあ、これもイーストビレッジにあったんですけども、うん、まあ、この店も同じようなですね、まあ、いわゆるアザーなんですね。なかなかカルト的な映画いっぱいあって面白い。
あ、そういうとこ結構あるあったんですね、
はい、あったんですよ。でここもですねなくなって、もうこの時期はもう僕はどん底絶望感を味わっていたんですけども、
なんであっちもこっちもほぼ同じ時期になくなっちゃってたんですか。
そうですね、これはやっぱり CD 屋さんと、まあ、映画の DVD を売ってる店だったので、ストリーミングサービスとか、まあ、データの時代。
なるほど、
う
ん、
あとですねやっぱりこのニューヨークの家賃の高騰化っていうのすごくて。
あ、確かにそうですよね。どの店舗もね入れ替わり激しいですしね。
そうだ、こういうなかなかインディペンデントな、まあ、小さないい店っていうのはどんどんなくなっちゃうんですよね、
うん、でもそのパソコンの中でね CD を選ぶよりもやっぱり、はい、お店に行ってその空間を味わいながら、うん、視聴しながら、あ、これジャケットいいって言って選ぶのがいいんでしょ。
そうなんですよ。
そうですよね。
だからコンピューターのアルゴリズムじゃなくて、うん、やっぱりお店のスタッフの、うん、まあ、レコメンド商品が置いてあったりするんですよ。そこでやっぱ出会うっていう、うん、なんかそういうのもねなかなか良かったんですけど。
なるほどね、
はい、で、まあ、そういうですねちょっと話長くなりましたけど、は
い、ごめんなさいここで乗っかっちゃった。
そういうセンスのいいレコード屋さんのイラストをですね、まあ、表紙にしている、うん、まあ、この教養としてのロック名盤ベスト100なんですけども、
うん、
これがまたユニークな本で、でこういう名盤ベスト100みたいなランキング本とかって結構あるじゃないですか、
は
い、
ありますね、よく見ますよね、はっきり言ったら、
はい、ただこれは他のものとは全然違うランキング本になってるんですよ。だから、うん、まさにこれはランキング本のアザーになって、その他になってるんですよ。
あ、そういうことか、うん、それってどう違うんですか。
はい、ですね、この名盤ランキングっていうのは、うん、まあ、ものすごくですね、まあ、扱いが難しいというか、まあ、いつもですね、まあ、出版されると、
はい、
まあ、賛否を生むんですね。というのも、まあ、こういう企画っていうのは例えば音楽雑誌とかでよく組まれますけど、
はい、
ジャーナリストとか、まあ、編集スタッフとかが、まあ、いろいろ会議とかしてですね、うん、まあ、そのいろんなこうパワーバランスで、
うん、
例えばこのアルバムが社会的にどういう影響を与えたかとか、
うん、
まあ、音楽的にどう革新的だったとか、
うん、
まあ、いろんな視点でですね、まあ、選ぶと。
なるほど。
だからものすごく選ぶ人の主観で選ぶことしかできないんですよね。
うーん、
単純に何枚売れたかとかでは測れない世界なので、
まあ、だって数字に表すことが本来はできない世界じゃないですか。
そうなんですよ、
うん、
はい、だから例えばだからそのスポーツとかだったら例えば 100m 走だって、まあ、一番速い人が1位じゃないですか、
うん、
だけどこういうアートとか音楽ってやっぱりその例えばそのレースとかではビリだけど1位の人よりもかっこいい人っているんですよね。
うん、
ビリだけど1位の人より影響力ある人とか、
うん、いや分かります。
そう、
うん、
だから歌が上手いだけとか楽器が上手いだけじゃないんですよね。だからセックスピストルズなんてそんなに楽器も上手くないけど世界を変えちゃうみたいな。
そうですよね、
名盤になってくるんですよ。
そうですよね、か確かにそうだ、
うん、かすごく難しくて、なんかこういうランキングって本当世代とか国とか人種によって見方が違うので、
うん、
まあ、賛否を呼びやすい、まあ、非常に難しいんですけども、はい、ただこの本はですねその主観を排除した新しい名盤ランキングになってるんですよ、うん、
へえ、どういうことですか。
はい、でこれはですね、まあ、本の冒頭に選ぶ過程のルールっていうのが書いてあるんですけども、
はいはい、
まあ、要はですね、アメリカの主要音楽雑誌の、まあ、ローリングストーンっていう雑誌がありますね、
うんうん、
でイギリスは NME っていうですね、音楽サイトがあったりする、
はい、
でそこで、まあ、名盤リストをですね、まあ、出してるんですね、
うん、
まあ、名盤リスト500っていうですね、はい、その名盤リストに載っているランキングを見てですね、
はい、
1位からずっと順に、
は
い、でポイント制にしていくんですよ、
うん、
で1位は500点、
うん、
で2位は499点っていうふうに1ポイントずつ減らしていく、でそれをですね、まあ足して、数字の多い順にランキングをつけてるのがこの本なんですね。
面白い。
そうなんですよ。だから計算上出たランキングなんですよ、この名盤ランキングは。
そういうことなんですね、
はい、主観抜きの、は
い、そうか、主観抜きっていうことなのか。
そうなんですよ、
はい、
でそれが結構面白くて、
はい、
でこういうですね、計算をして、まあ、機械的に出したランキングだと、
うん、
普通ランキングしててもいいような、
うん、
まあ、もしくは、ランキングするべきだっていうようなアルバムが入ってなかったりするんですよ、
はい、例えば
例えば、はい、例えばですね、エルビス・プレスリーで入ってないんですよこれエルビスさんは、まあ、ロックのね、
もう
最初の1ページを開いたような人ですけども、入ってないです。
それはベスト100に入ってないんですか。
ベスト100に入ってないですよ。
すごい話ですね、はい、それ
で、これ例えばレッドホットチリペッパーズとか、
はいはい、
まあ、U2 とかクイーンとかも入ってないんですよ。
だってクイーンなんて今もう ね大変なことになってるじゃないですか。
は
い、
でこれはこのね、著書の中にも入ってるんですけども、
はい、
これはイギリスではあんまり評価されてないバンドなんですよ、実は。
なるほど、そういうことか、
はい、で逆にイギリスで売れている、
はい、
まあ、オアシスとか、
うん、
そういうね、ブラーとかそういうバンドいますよね、
はい、
これは逆にアメリカのローリングストーンしてはあまり評価されてないんですよ。
へー、っていうことは、うん、ベスト100に入ってないんですか。
入ってないんですよ。でそれを足して、ランキングしてるので入ってないです。
なんかでも入りそうですけどね、100人ぐらいだったら
入らなきゃダメでしょっていうのがですね、このポイント制にすると入らないっていうですね、まあ、ものすごくですね、
うん、
まあ、機械なランキングになってるんですね。
いや面白い、本当に機械的だわ、
はいはい、これは本当にランキングが、まあ、アメリカとイギリスの、まあ、有力紙、
うん、
まあ、2つの国の、まあ、有力紙を足したっていうところが、
うん、
すごく大きく影響してると思うので、
はい、
でこれそういった意味でそのランキングを見るとすごく面白いので、ぜひですね、これ手に、うん、本を手に取って、
はい、
このランキングを楽しんでもらいたいなと思うんですけど
ちょっと違う見方でいくといいでしょうね。
そうなんですよ。
っていうことはこれ例えばね、初心者の方が読んだ時に、
はいはい、
これが こういうもんなんだって思っちゃう可能性もありますよね。
ありますね。これらロックってこうなんだみたいな
そうですよね、
はい、だからこれはまあしっかりですね、冒頭の川崎大輔さんの、
う
ん、
はい、
まあ文章を読んで、はい、理解してから見ると、うん、まあ、いいと思いますね。
なるほど、
はい
はい、
でこの本はですね、まあ、もちろんその全100アルバム載っていて、
うん、
全部に解説も入っていてですね、
はい、
で途中そのロックに関するコラムとかも入ってるので、とても楽しく読めるおすすめの本ですね。
これ何ページぐらいでしたっけ。
これは何ページ、
はい、何ページっていうか どのぐらいのペースで読めそうですか。
ですね、
井川さんだったら、
まあ、これ今見ると、
はい、
まあ、270ページとか、まあ、300ページ未満なんですけども、
はいはい、
これは、ベスト100なので、
うん、
その、まあ、1ページごとに解説がサクサクと書いてあって、
あ、読みやすいですね。これ
ページめくるごとにもうどんどん変わっていくので、非常に読みやすい。
見たい時に見ればいいっていう感じですもんね。
そうそう、もう寝る前に一アルバムでもいいですし、いつでも見れるし、
あ、いいですね。
いいですね、はい、これは、
はい
はい、ということですね、まあ、ちょっとこのランキング本の中でちょっとアザーな本をですね、今日は紹介させていただきました。
はい、はい、ということで今週は井川ディレクターの本リポート、
はい、
でもちょっと音楽も入ってましたよ
ね、入ってましたね
若干ね、はい、はい、ということで井川ディレクターの本リポートのコーナーでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。